チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は株式会社ビーズ、株式会社アモール代表取締役細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をお漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシー聞いていただいてますでしょうか。もう細野さんの声をね、毎日聞けるというだけでも本当に私にとってはもうお得でしかないというか、声だけじゃなく学べって話なんですけど声を聞いて喜んでる場合じゃないですね。皆さんはこんな私になってダメです。学び多い、ボイシー、そしてね、コメント欄でもたくさんの方がコメントをしていらっしゃるので、もうそこでもね、学びが2倍も3倍もあります。ぜひね、皆さんね、細野さんのボイシーを聞いていただきたいなと思います。細野さんね、もう人気なので、どんどんどんどんフォロワーさんがバーッとついていってらっしゃいますけれども、もうどんどん置いてきぼりぜひね、皆さんね、細野さんのボイシーをお聞きください。そしてね、細野さんの、新書籍というか初書籍ですね、魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらもですね、まもなく1万部突破ということで、皆さんにね、いつもお伝えさせていただいてるんですけれども、初版にはですね、私の名前載ってないんです。これはちょっとしたトラブルがありまして、載ってなくてですね、第2釣り2班から載っております。もちろんね、名前だけちらっと載ってるだけなんですけれども、初版しか買ってないわという方、ぜひね、2冊目もご購入いただきまして、ぜひ私が名前が載ってる分もゲットしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そしてね、8月17日は、マッスルバーイン本物屋で、細野さんが参加されるわけなんですけれども、参加券はね、もう完売してしまっておりまして、遠隔支援のチップだけが出ている状態でございます。参加される方自身もね、チップをご購入することもできますので、もちろんね、参加される方もチェックしていただきたいんですが、遠隔でね、どうしてもお盆で行けないわっていう方も多分いらっしゃったと思うのでね、遠隔でのご支援してみてはいかがでしょうか。細野さんにね、みんなで認知していただきましょう。もう支援しまくって、私がアミエモンですと、認知されまくろうと思いますぜひね、皆さんもね、細野さんと仲良くなることで、きっとね、細野さんの優しさがどれだけすごいものかというのも、もうすぐわかると思います。本当にね、素敵な方なので、ぜひ、そういったところからですね、細野さんに認知してもらえるように、私と一緒に活動してみてはいかがでしょうか。以上、ストーキングのアミモンでした。いや、ダメですね。ストーキングの真似させちゃダメですね。ストーキングとは違って、ビジネスについてであったりとか、人生のね、悩みであったりとかも、細野さんね、聞いていただくと、本当に的確に、そして優しく、返してくださる方でもあるので、ぜひね、そんな細野さんの言葉をボイシーとかでも、ですし、 SNS などでもチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、そして、ウィークリースポンサー様がついてくださっております。皆さん、行きますよ。アミエモンが旅する整体師になるきっかけをくれている、神の手フッチー。その神の手には、人の笑顔を引き出す力があるじゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子供も大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生は動かすかもしれん。今、主催者も募集中とよ。7月いっぱいクラファンでセカンドゴール300万歩目指しとるっちゃん。神の手フッチーの思えば応援してくれたら嬉しか。みんな、スイートよ。ということでですね、今日は東北弁に引っ張られてないんじゃない？引っ張られてた？どうかしら。皆 様ね、セカンドゴールの300万円は突破してるんですけれども、残すところあと2日となってるんですが、まだね、新リターンが出たばかりということもございますし、講演会のね、支援の分がまだ残っておりますので、ぜひね、そちらもチェックしていただけたらなと思います。神の手フッチ講演会を主催できる券というものが、あと一つ出ております。そしてですね、新リターンがまた一つ追加されております。神ホームケア美眠枕購入券ということでですね、この枕、整体の時にも師匠を使ってるんですけれども、この枕ね、寝るだけで体がかなり整います。ものすごく大きな力を発揮している枕なんですね。で、皆さん、枕って本当に侮るなかれなんです。噛んじゃった。侮るなかれなんです。でね、まあ、これにね、私が、宣伝させていただいている、シルクの枕カバーをつけると、さらにね、髪にもいいので、そういう意味でも一緒にセットで使っていただけたらすごくよりいいかなとは思うんですけども、まずは、ホームケアを、この美眠枕で、してみてはいかがでしょうか。もう、これだけでもね、体が、日々整う、状態を作ることができます。やっぱり寝ている時ってね、姿勢が崩れちゃう方多いので、ぜひねこちらもチェックしていただけたらなと思います。他にも新リターンいっぱい出てますのでね、もう最終日近いですから、ぜひねこのタイミングでご支援いただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは本題に移らせていただきたいと思います。今ねちょっと SNS でもよくちょっと意見が飛び交っているのを見かけるんですけれども、アーティストさんでミセスグリーンアップルというグループありますよね。で、私は詳しいわけではないので、ミセスグリーンアップルさんのことをご紹介できるほど、こういう方でああいう方でっていうことはちょっとできるわけではないんですけれども、今ですねちょっと騒音問題に揺れているというか、横浜のね赤レンガ倉庫付近で野外コンサートを、この土日に開催されたそうなんですね。で、もともと野外コンサートをするスペースとして作られた場所ではないことは確かだと思うんですけれども、一応そこでの、市とかね県からなんですかね、許可を得て法的に OK のサインをもらって、彼らは、そこで野外コンサートを2日間行ったそうなんです。でね、騒音問題って、まあ、確かに野外コンサートを行うと、国立競技場とかでも言われてますよね、まあ、屋根がないから、まあ、全部音が漏れてしまうということで、音漏れによる騒音っていうことは確かにこれはね、きちんと対策をね事前に講じておく必要があるかなっていうことは、まあ、結構昔から知られていることだと思うんです。で、ジャニーズなんかで言うと、まあ、国立とかあとはどっかのスタジアムとかでもそうかな、野外コンサートを行うときは必ず事前に、ビラを配り、近隣にですねかなり広範囲に配り、そして、チケットなどは優先的に購入できるように配慮をされていました。これはジャニーズはずっと古くから野外コンサートなどを行ってきたこともあり、そういうところでの配慮に関しては、まあ、群を抜いてねやってきたと思います。ただミセスグリーンアップルがそのやってきているかどうか、今まで野外コンサートですねやってきているかどうかっていうのはごめんなさい、深く存じ上げないものですからちょっとわからないんですけども、初めてだったのか、それとも何回かやっているうちの、今回の1回2回だったのか、ちょっとそこはわからないんですけども、明らかに赤レンガ倉庫でやるのは初めてだったと思います。で、もちろん法的な対策とかテストとかもいろいろした上でコンサートはされてると思うんですけれども、今回何が騒音問題としてこれだけ取り上げられたのかっていうと、まあ、事前にビラなどを配っていないということも、まあ、取り上げられてたんですけれども、それ以上に問題だったのはこの騒音問題って音漏れ問題というよりは、その低音のねドンドンドンドンっていうベースとかドラムとかのリズム帯の音がなんと10キロ先の海を渡った10キロ先の、 住宅までその音が響き渡っていたというところなんですね。で、これの何がっていうことがちょっとわからない方もいらっしゃると思うので、地方とかに住んでると野外コンサートの騒音とかを聞いたことない方もいらっしゃると思うので、具体的にご説明いたしますと、音漏れ問題っていうのは、誰かがガチャガチャ音楽を聞いていて、その音がダイレクトに漏れてくる音が音漏れ問題なので、その曲とか歌っている人の声も聞こえてくるという状態での音漏れですね。これは近隣の方々は漏れてくる、野外コンサートだったら絶対に漏れてくるものなので、それがねどのくらいの大きさだったかはわからないんですけども、10キロ先に何が届いていたのかというと、ドンドンドンドンっていうこの低い音だけが聞こえていて、誰が歌っているかはわからない、ただただベースの音だけが、リズムだけがドンドンドンドンと、響いていて、でこれのね何がきついかっていうと、窓を閉めてもその低音って振動として伝わってるんですね。なので音じゃなくって振動なんですよね。これはかなり精神的な苦痛を伴うものなんです。でね、10キロ先でどのような音が聞こえていたかというのは実際に私が聞いているわけではないので具体的なことは伝えれないんですけども、例えば車の中で音聞いている方いらっしゃいますよね。で結構ね激しめのドーンドーンドーンって音聞いている方いますよね。ウーハーを中に入れていてね、でその音ってその曲が何の曲かわからないけれども、その音を近所の住宅街で拾ってしまうことってありません？閉め切っている車の中で聞いているのにドーンドーンドーンドーンっていうリズムだけ聞こえてくること、これってさ一瞬だったらそんなに苦痛じゃないんですけど、実はその低音のね響くドーンドーンっていうのってずっと振動としてくるので、コンサートとか行った時に音が振動としてね体に伝わってくるのありません？心臓がクンクンクンクンってずっと響いてる振動でね、それが伝わってくるのって、あれってずっと聞いてるのって結構ダメージ大きくないですか？それをゆっくりしてる自宅で聞いているとなると相当なストレスがかかるのと、これ実験で確か行われてたと思うんですけど、低音のねその周波数が響いてるその振動をずっと受け取り続けるだけで、そのストレスで亡くなった方がいらっしゃるんですね。それ数時間ぐらい聞いてただけで、そのくらい体にストレスがあるものなんですよ。だからただただミセスグリーンアップルの歌ってた歌が聞こえてきてるじゃなくって、誰が歌ってるかわからない、ただただ振動がずっと伝わってくる、これって騒音というよりももう地震ですよね。天災に近いというか、一定の音でずっと振動ってきつくないですか？これ2時間ぐらいそれがあり、で1日目にものすごい苦情が殺到したそうなんですね。で市とか行政に対してもだし、そのミセスグリーンアップルの運営側にも非常に殺到したそうなんですね。なんですけれども、住民のお話ですと1日目よりも2日目の方がひどかったというお話があったようです。なので何の改善策も講じずに2日目をやってしまったことで、ことが大きくなっているのかなと。でこういう問題を なんで取り上げるのかっていうと、2時間ぐらい我慢しろよっていう意見が結構 SNS に出てたんですね。で音漏れだけだったら私も正直2時間ぐらいだったら、全然我慢できるかなとは思うんですけど、音漏れじゃないからこれはきついんじゃないっていうところは、実際に会ったことある人じゃないとちょっとわからないところなんじゃなかろうかっていうのを思って、ちょっとお話ししてみたくなってお話ししたんですけど、我慢しろよではちょっ と我慢するのきついんじゃない？2時間ずっとゴンゴンゴンゴンって振動するのって。私はこれなんでこの状況がなんとなく想像できるかっていうと、実は私の実家のあたりって機織り業が盛んなんですね。で、私の実家も機織り業をしていた。で、私が生まれた時にはもうすでにやっていなくって、おばあちゃんが医者をしていただけなので、うちの実家は機織り業をしてた時っていうのは私は見ていないんですけど、隣のお家はずっと私が小さい頃から大人になるまで機織り業を毎日やってたんですね。で、その音ってずっと一定のリズムでカタンコトンカタンコトンっていうのが何十年と続くんですよ。で、その音をずっと聞くのってやっぱり母はだいぶ苦痛だったみたいです。私は学校に行ったりとかして聞いてない時間もあったからまだ良かったけど、母はだいぶメンタルをやられてました。で、他にもね、航空機が通るんです。戦闘機なんです、しかも。で、自衛隊がそばにあって航空自衛隊なので、戦闘機の離着陸が激しい場所にもともと住んでるんですね。なので防音工事対策は防衛省からしてもらってはいるんだけども、それでも振動は抑えれないわけですよ。で、それがねどれほど苦痛のものかっていうのは、まあ、母からも聞いてるし自分も知ってはいるからやっぱり苦痛で、それがその遠方で聞くのっていうのは音も何が原因で音が聞こえてきてるのかもわからないような10キロ先のことですからね。10キロ先で聞いてごらんよっていう話なんですよね。これはちょっとその住民への配慮とかもそうだし、謝罪が遅かったかなっていうのもあって、謝罪にしてもタイミングとか本当に重要だなって思ったので、事前に講じる対策もやっぱりやっておくのとやってないのとで全然違うから。で、今回みたいに風のせいでなんか音が10キロ先まで行っちゃいましたみたいな言い訳を運営側がしてましたけど、それ本当に言わない方が良かった、想定外だったっていう風でごめんなさいで正直に言った方が良かった感じがすごくするので、事前の対策と謝罪のタイミングと謝罪の仕方ってめっちゃ大事なんだなっていうことを学びました。これ皆さんもね、どっかかんかでそういうことを経験することってあるかもしれないから知っておいた方がいいんじゃないかなって思います。この騒音対策とかじゃないですよ。自分自身がお仕事でやってる中で事前に対策を講じていた方がいいようなことだったりとか、謝罪をするタイミングになった時にどういうふうに謝罪をするのかっていうことをこういう時に学んでおいた方がいいなっていう気持ちになったので、今日はミセスグリーンアップルの野外コンサートの騒音問題についてと、事前の対策と謝罪のタイミングと謝罪の仕方の大事さについてお話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回、松田さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。細野なふっちさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。期待は超えるもの、その人にとっては一生もの、本当に勉強になります。仕事においてもその人にとっては日常であって日常ではないので、マンネリ化していかないようにしていきたいです、ということで松田さんありがとうございます。そうですよね、本当これ仕事にも置き換えなきゃなって思っているところがあって、仕事場って同じことを毎日発信してたり言葉がけしてたり同じ動作を取っていたりすることがあるんですけど、取られてる側は初めてだったりとか、その一回きりだったりすることもあると思うんですよ。私もやっぱりいっぱいあるんですよね。で、レジとかで毎回同じことを言ってるんだけれども、毎回新鮮味を出して言わないとダメだなっていつも気をつけるようにしてます。これはね、私ダンサーから学んだところなんですけど、ダンスって、その舞台に上がるまでに何十回何百回と同じ練習を繰り返すから、表現の世界だと同じことをずっと表現してるとマンネリ化しちゃって毎回同じ感情を乗せれなくなっちゃうことってあるんですよ。 例えば苦しいとか泣くみたいなものってずっと毎回やってたらさ、マンネリ化して慣れてきちゃって、その新鮮味のない表現しかできなくなったりしちゃうんですよ。で、私はそれの訓練を常にするようにしていて、ダンサーとしてね、毎回同じ感情で同じ新鮮味を持って表現できるようにするっていうことを意識して訓練するようにしていて、でこれってよく考えたらレジでも一緒だよなって思ってから、レジでもあのお客さんにとっては1回目なんだっていうことを意識しながらレジをするようになりました。まあ、もちろん完璧ではないですけど、でも意識するだけでも変わるかなと思って、マンネリ化しないようには気をつけてますね。だって1回きりですもんね、その方は。でその1回で印象が良ければ、まあ2回3回と来てくれたりすることはあるんでしょうけど、全員のお客様があのそのね何回も来るわけじゃないし、で同じお客様を一生ずっと同じタイミングで関わっていくかどうかもわからないところだから、これは本当にあの意識しておくだけで変わってくるかなというところで気をつけるようにしてます。で期待をねちゃんと超えられるようにすることで、大変だけどやっぱりあの相手の期待値に応えるっていうことは、エンタメだったら特に気をつけてやっていかなければいけないところかなと思うし、接客業でもそうだと思うので、ちょっと意識して頑張ろうと思います。松田さん、一緒に頑張りましょう。コメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。そのオーナー、神の手フッチー師匠、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカタブラアミエモン、おはようございます。おはようございます。ペッチルジルコンサートで使うファンサーうちわ一つ作るにも、ステージに立つ方への配慮をしているアミエモンがとっても素敵。さらにライブで7色に光るペンライトも操作されていることも知らなかったエモン。嵐やタイムレスについての熱弁が聞けなかったのは残念エモンだけど、アミエモンの放送を聞いてるとその熱き思いは伝わってるエモン。にしてもエラーは時間もエネルギーもペンジュルジュルも持っていかれるからやめてほしいもん、ということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。いやー、昨日はちょっと困りましたね。あの15分過ぎぐらいからですね、一旦ちょっと止めて飲み物飲んで再開しようと思ったタイミングで見てみたら、何回やってもね、そっから追加の収録ができないんですよ。押してそこから 4,5 分喋ってるのに録音できてないみたいな感じで、ぐるぐるで止まっちゃい、で再起動しないと解決しないっていうか、10分ぐらい放置しても解決しないから、再度ちょっと放置して、でダメで、でもう一回再起動かけて話してもまたダメだ、また15分のところからできないみたいな状態で、ずっとそこからできなくなっちゃって、で3回やったらね、さすがにね、それ何分も繰り返す、30分ぐらい経っちゃったんですよね。そうすると仕事の時間があるので、ちょっともうこれ以上収録ができないぞってなって、でちょっと短めのね収録になってしまったんですけど、いやもうね、なんかね、3回話してそれがね放送に乗らないとなると、なんか話してたエネルギー値がちょっと同じ位置にまではさすがに持っていけなくなりで時間もなくなり、喋れずそれで終わってしまったんですけれども、いやでも本当ね、嵐とかタイムレスが私にとって本当に活力になっているというか、エネルギーになっているというか、今まで頑張れなかったことまで頑張れているような気がするし、もう毎日ね、そのテレビだったりとか SNS だったりとかでの発信、その彼らの発信がもう楽しみで楽しみで仕方ない。チケットが取れないのに、そのリセールにずっと立ち向かえるど根性を見せれてるのも、推し活のパワーだなってすごく感じるし、推し活って本当に、あ、イケメンキャーキャーっていうことじゃなくって、その人の人生そのものを推すっていう感じだから、SNS とかでもね、彼に課金したいみたいなことを言ってる芸人さんいましたけど、課金させてくれみたいな、 ちょっとその気持ちが本当にわかるんですよね。本当に人生かけて推してる。で、それがすごくエネルギーとなって、その推してる人から返ってくる、そのエネルギーでもすっごく幸せになれるから、なんかその推すぐらいの人に出会えることのその幸せさですよね。それをなんか皆さんに伝えたくて必死で話したのが全部取られました。悲しいですね。またどこかのタイミングでね、お話できたらなと思っております。ハラプリマベラさん、コメントありがとうございます。熱き思いだけでも、もう思ってってもらうだけでも嬉しいです。そしてね、明日はチケットレス、未だにチケットレスですけれども、今日買えなかったとしても、リセールで買えなかったとしても、行ってね、グッズだけ買って帰ってこようと思います。楽しもうかなと思います。ということで、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。株式会社ビーズ、株式会社アモール代表取締役細野隆さんが参加されますマッスルバーイン本物や8月17日開催のものを貼り付けさせていただいております。こちらのベースの販売ページ参加券はすでにソールドアウトしているんですが、遠隔支援チップなども出ておりますので、ぜひね、現場に行けなくて細野さんの応援をしたいって思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひね、ベースの販売ページから、遠隔支援チップなどもお買い求めください。よろしくお願いします。そして細野さんのボイシー、それから細野さんの初書籍、魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらの書籍のリンク貼らせていただいております。ぜひね、細野さんの言葉、それから細野さんの声、お聞きいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてビックリスポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が企業5周年を記念して全国公演ツアーを行うクラファンが開催中でございます。あと残すところ2日ほどとなっておりまして、こちらですね、2026年の2月3日に書籍の出版も決まっておりますし、来月からはですね、全国講演会もスタートということでですね、ちょっと何日かのできればどこかに分かるように載せてもらえたらありがたいんですけども、私が見つけれてないだけなのかな。一応ね、なんかスタート予定みたいなのは載ってるんですけど、どこでとかが載ってなかったかなと思うので、8月24予定というふうに載ってましたかね。で、詳細とかはそこにはちょっと載っていなかったので、どこかにその詳細とかね、購入できるようなリンクがあるのであれば、もらえるとすごく助かります。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、そして気づき学びの多いトークセッションとなっておりまして、そちらをお聞きいただいた後での、パフォーマンスを見ていただくと、より、パフォーマンスするアーティストたちにグッとくるものがあるかなと思います。ぜひご覧いただきたいです。それから11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣らという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っております。現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひご覧いただき、私を探していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。ぜひ、こちらご購入いただきたいので、 SNS のまとめリンクの概要欄のところから入れるようになってますので、ぜひそちらから EC サイトに入っていただきご購入いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
チャンスないのすみちゃんです。もうじきなの10歳。